今日はコリント第一の手紙15章の途中ですね、7から11です。ここでですね、復活のイエスが現れた。パウロにも、そして特に月足らずで生まれたような私と言っていますが、これはその後9節に書いてある神のエクレシア、神様が選んだ信徒の人たちの集まりを迫害した。だから一番小さなものだということで、非常にこの意識は強かったわけですね。実際パウロは特別な教育、ユダヤ人としてですね、みんなが受けられない特別な旧約聖書、律法についての教育を受けていたわけです。そういうような非常な律法の指導者として育っていった人だったんですね。それぐらい旧約聖書について詳しく知ってたにもかかわらず、イエスの復活、十字架のことは全く信じられなかったという、こういうところにですね、キリスト教の最大の、使徒になったパウロ、これは学問によって、研究によって、生まれつきの知能によってもですね、イエスの真理は分からなかったということで、非常にはっきりとですね、パウロ自身が言っておるように、この究極の真理というものはですね、かえって幼子のようなものですね。イエス様も言われた、幼子のように単純率直に信じるものに表されると。学問によってキリストの本当の真理っていうものを受け取ることはできないということを、はっきり聖書自身も言っていることです。この点がですね、今まで40何年間見てみると、無教会ではですね、それをちょっと勘違いしている方々もおられるということですね。学問して研究したら分かるんだと、で実はあんまり分かってないという、そういうことが実際にあるということです。そういうことの一つの結末として、非常な老齢化ということも起こってきているということですね。これはそういうことに限らずですね、単純率直にイエス様を幼子のように信じるということを一番大切なこととしないとですね、他の例えば水による洗礼が一番大事だとか言い出したりですね、組織を守ることとか、そういった別の事柄を重要するといつもそういうことが起こるということです。まず私たちにして誰でもが本来できる一番簡単な道であるはずなんですね。イエス様、神様を率直に幼子ような心で、見つめると。他の人間、ああいうかこういうか、あの人はこうしてる、こういった、そういうことに気を取られるとだけ、真理から離れていくということがあるわけです。そういうことで、パウロはそういう特別な教育を受けてたのに迫害をしていったわけですね。でそのことを実際に使徒の働きででも見ておいたらいいと思いますので、使徒の働き、使徒言行録の9章9章の1節ここを見たら分かりますが、さてサウロ、サウロっていうのはパウロの前の名前ですね。主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んでいた。殺すつもりだったわけですね。単に捕らえるだけでない。実際にそのことは同じ使徒言行録のところで見たら分かります。22章使徒言行録の22章の4節です。 258ページ使徒言行録の2条2章の4節こういうふうにこの道キリスト教の真理ですね、それをキリスト教の真理そのものを迫害した、そして男だけで女も捕らえてたんですね。で縛り上げて獄にとって殺すことへさえしたという、まあそれぐらいですね、旧約聖書を一生懸命に学んで非常に頭も良くて、いや家柄も良くて、ユダヤ人でありながらローマの市民権をも多額の金で購入していたというふうな、普通の意味ではどこから見てもですね、申し分のないようなエリートだったんですけれども、だからといってキリストの真理は分かるようにはならないということなんですね。この世の知識はいわゆる頭が良いほど分かる、これも当然ですよね。パソコンにしてもこの語学、ギリシャ語にしても英語にしてもいろんな工学、発明発見にしても、これは頭が良くなければできないわけです。それと決定的に違うわけですね、この真理は。他のみんな歴史学にしても、政治学にしても経済学にしてもですね、数学物理にしても全てそうです。そういう学問の世界っていうのは要するに何らかの知能の働きが高くなければそれはできないわけです。はっきりしているわけですね、その点は。またスポーツにおいてもこれは生まれつきの運動神経と、それから家族もそれを理解する、あるいはその時間お金、そんなものはないとですね、スポーツが上達はしないわけです。生まれつき弱い人、寝てるような人は、これはとてもじゃないけど、初めから不可能ですね。まあ、こういうふうに、他のものはみんな、生まれつきっていうのは決定的なところありますが、キリストの真理を受け入れるということに関してはですね、本来そういうふうに、誰でもが同じように開かれていると。まあ、それをこういうふうに、パウロのような人ですらもう分からなかった。全く分からなくて、殺すことさえしたと言われる。こういうとこから見て逆にそういうことはわかるわけですね。で、はい、それでまあ元に戻ります。だからパウロはですね、尽き足らずだと、本当に不十分だと、欠けてるところ多いということをいつもはっきりと深く感じていたということはわかるわけですね。でもそれが非常に大きな恵みになったわけです。心の貧しさっていうものはその自分の欠けたところを強く深く感じるところにあるので、主イエスが言われたように、ああ、幸いだ、心の貧しい人たちはっていうことだったんです。心の貧しさとはそういう自分の罪を深くはっきり知っている人の状態ですね。これを知ってたら他の人の罪をあげつらってこうだこうだと言って非難したり、他に漏らしたり、そんなことは決してしないわけです。他の人の悪いことをいろいろ言ったりするということ自体がですね、その人は本当に自分の罪、口では言ってもですね、本当には知らないということを表しているということになるんですね。まあ、そういうふうに、心の貧しさこそが大きな祝福のもとだったと。これは歴史的にも現在でもですね、信仰の働きで何か影響力を持ってきた人たちはみんなそう共通しているわけです。密かに心密かに口先だけ、まあ自分は罪がありますとか言ってるんじゃなくて、本当に心でですね、自分の罪や弱さを知っていなければ神様の力は来ないわけだから、それは影響することはできないわけですね。本当に自分の弱さ、あるいは罪深さを知っていて初めて神の力が注がれるということなんです。まあ、そのことはもうはっきりしていることで、どんなにごまかそうとしてもごまかすことはできないわけですね。そういう点でイエスの言われた、あ、幸いだ、心貧しき者はっていうことの中に全てが入っているわけですね。自分の弱さ、足りないところ、罪、そういったものを本当に知っている、そこに祝福があり幸いがあるという、まあ、パウロがその代表的な例でもあったというわけですね。で、こういう何気なく書いてるようなことの中に非常に大切なことある、自分が小さなものであるということをどれだけ私たちが日々知ってるか、わきまえておるかという問題なんですね。だからパウロは自然にですね、今日の私は自分の努力、力、生まれつきではないと、 神様の恵み、カリスっていうことはですね、ギリシャ語では。で、繰り返しこう言っていますね、10節で。神の恵みによって今日の私、神の言葉のために働く宣教、今生かされている神の恵みにある。そしてその神の恵みはまあ無駄にならなかったし、さらに私のうちに働いた、私を働かせてくれたのは自分の能力や力、健康ですらなかったと。神の恵みがそのように働いたんだと言っているわけです。こういうふうに、私たちもですね、どれほどそんなように感じるか。私たちは例えばここに来る、前も言いますが、こういう集まりに来ると言った、自分で考えて決めてきたんだということは、その最後に背後にですね、信じるということはなかった、来るはずがないわけです。信じることができたということも神様の恵みである。また病気になって動けなければもちろん来ることができない、何かの都合で来ることはできませんでしたっていうのは、実はそれではなくて別の用事を選んだということなんですね。縛られるとベッドで寝たきりであるとか、それは本当に来ることができないということですね。元気でありながらですね、いや何かの都合と仕事で来ることはできません、そんなことはありえないわけですね。こちらを選んだというだけです。まあ、とにかくそういうことですね。それを選んで、その選ぶ気持ちっていうのも、確かに神様の恵みがあったからそのように選ぶことができたということだと思います。そういうことだけじゃなくて、私たちのこういった衣服にしても部屋にしても、健康、手や足が動くという、動かない人たちもたくさんおるわけですので、生活がここにできると、医療も受けられると、そんな受けられない人たちもたくさんおるということが見たら、こういうふうにパウロだけが言ってるいう問題でなくって、私たちが日々生きておる、生活しておる、いろんなことも一つ一つ考えた、みんなこれ神様の恵みなんだ、自分が働いたからその給料でしてるんだなんて言って大間違いなんですね。そんなことを思ってる人もおるわけ、自分の金だなんて言ってですね、それは祝福が受けられないということですね。自分の力でやったんだとか、自分のお金だとかですね、自分のものだなんて、そういうことを言ってる間は祝福が受けられないと。これは神様に委ねられたものであってですね、健康でもお金でも物でも家でも、そういうふうに全て神様のために使うようにと、神様が要は期待をして委ねていると。サムさん、恵みだと思えば、それを何かに使おうという気持ちになる。自分のものだと思えばですね、自分だけでしっかり捕まえておろうということになってしまうわけです。でそういう意味で、働いたのは実は私ではない、言い換えたらそういうふうに、働いたのはお金の力でも自分の健康の力でも自分の意志の力でもない、それら全ても神様の恵みだ。神様の恵みがなければ意志も弱くなる、神様の恵みなければたちまち事故にあったり病気にあったりして働くこともできないだろうと、そういうふうに考えますと、みんなですね、実は神様の恵みであるというふうになるということです。まあ、そういうことからパウロはいつも感謝すると、本質的にこの世はそういうふうに神様がおられるんであれば、万事を益としてくださることを思ったら、何が起こってもまあ感謝をすると。すぐにはできなくてもちょっと静まって、そのために静まることがいつも必要だというわけですね。静まって、自分の罪、弱さを原点、そこから許してくださったという、まずその恵みを思って、そこから様々な見えるもの見えないものの恵みを思うということです。で、ここでパウロはずっと一貫してですね、その神様の力を深く感じていた人だったわけです。その力をしっかり受けていたし、そしてその力によって働いた。そして自分だけじゃなくて、周りの集会の人たち、一人一人、さらにはその集まり、あるいはこの世界、その全てに神の力が働いているというのを実感していたんですね。自分だけ、自分の中に働いている、そういう狭いもんでなかったわけです。ちょっとそれをですね、別の箇所から見ていただきたいと思いますね。エフェソ信徒の手紙の 1-19 です。で、 フェソ信徒への手紙の 1-19 というところを見ていただきます。で、この日本語の表現だけではちょっとそれほど分かりにくいかと思ってですね、ここはちょっと原文をのニュアンスを感じ取ってもらいたいと思って印刷をしてきました。ちょっとこれをこちらで回してくれますか。読み方と直訳を書いてありますからね。で、日本語訳と比較をしてみていただいたらいいと思います。エフェソ信徒への手紙1-19。すみません、なんかちょっと足りなかったんですかね。はい、この日本語訳とも比べていただいたらいいと思います。日本語訳はパウロの祈りなんですね。祈りの中で出てきている言葉です。私たち信仰者、信じる者に対して絶大な働きをなさる神の力はどれと大きなものであるか、それを差し取らせてくださるようにと。神の力はどんなに大きいか、それを差し一人一人は分かるようにと。これはパウロの祈りの大きな部分でもあったわけですね。で、この元の原文はですね、カイティとヒューペルバロン、メガッソス、テース、デュナメオス、アウツ、エイスヒューマス、トゥース、ビスチューオンタス、カタ、テン、エネルギーヤン、トゥ、クラトゥース、テース、イスキュース、アウツと。これはパウロが2000年前に語った言葉のままなんですね。ここでまあ細かくしたことはもう置いて、ヒューペルバロンってありますね。ヒューペルは英語のオーバー、何を超えて投げる、はるかに超えた。メガソス、これはメガトンとかいうことで分かりますね、大きい。で、次のデュナメオス、力、これはダイナマイトとかダイナミック、そういう言葉に英語にもなって日本語にもなってる。あとちょっと省略しますが、神様のですね、こういう大いなる力、それがはるかに超えた非常に大きいものであると、そういうことを知ってほしい。さらにこれはですね、誰に向けられた、ピスチューを信じるですね、ピスティスが信仰真実という言葉で、私もアドレスに使っていますが、で、エネルギーアンツクラトステースイスキュースアウト、ここのところにですね、エネルギーというよく知られた言葉の元がここにあります。エネルギーアという、力と一般的に訳される。で、クラトス、これも力なんですね。そしてイスキュース、これもストレングス、力とか強さです。こういうふうにパウロはですね、彼の神様の強さの力の力、そういうふうに何重にも強い力、強からとかいう言葉を重ねておるということです。たったこの2行の表現ですね。で、さらにヒューペルバロンメガソス、テスディナミオサウス、神様のあらゆるはるかに超えた大きなその力と。力とか大きいとはるかに超えた強い力しかと何回繰り返しているかということですね。こんなふうに異例の重ね合わせた強調表現でもって言おうとしているのは、この原文を 見ないともう一つピンとこないわけです。こんなにまでしてですね、神様の力本当に大きいんだ大きいんだと、それをですね、人々はわずかしか知らないと。特に日本人はゼロですね。99% の人は神様なんかいないって言ってるわけですよ。ですね。まあ、国民から徴収料を取ってですね、国営放送みたいにしてやってる NHK でも一切こんなことは言わないですね。本当に神様の力こんなに大きいんだと言わないで、せいぜい 例えば今 NHK でやってるああいう番組もめったに、まあおそらく明治以来初めてですよね。内村勘三について、6ヶ月にわたってですね、土曜ごとに半時間ぐらいもやるようになって、今歴史的に初めてと思いますが、それでも内村はこうだ、内村はこうだっていうことばかりなんですね。そういうふうにテレビはそんなんで言っても、せいぜいこの人間はこんなに偉いんだ、こんなに偉いんだ、ということばっかりです。それを、そのうちに働いたのは神様の力なんですね。それを言わないわけです。聖書はまさにそれを言ってるんですね。パウロが偉大だ、ペテロが偉大だ、そんなことは一切言わない。パウロがですね、働いたその事実はくっつけますよね。こんなふうにした。でもその背後には神様の力と。それがなかったら、どんなに生まれつきの才能としても、その真理を殺そうとするぐらいの情けない状態でしかなかったんだと。ですね。そういうふうに、この原文を見ますと、どんなにかパウロがその力をひしひしと感じていたか。それを読むに伝えたいという気持ちを切実に持っていたかというのがわかるわけです。で、私たちキリスト者はですね、そういう神様の力を知らされて信じて実際に実感した人、本当に感じた人がキリスト者なわけですね。無限の力の一部でも実際に感じたと。その力はだから復活させていただけると信じる。これも神様の力、死を超えた力、大いなる力を一部を信じたからです。そしてただ信じるだけで私たちの心の全ての人が持っている一番のこの正しい道が逸れてしまっている様々な間違い、罪と言われますが、そういうものを許して清めてくださるということも絶大な神様の力ですね。どんな権力者や金持ちや学者が頑張っても、私の心の中の罪を一滴たりともですね、それは清めたりできないわけです。ここにおる人みんなそうですね。いかに大金持ち権力者、安倍首相だどうのこうの言ってもですね、ここにおるたった一人の心の罪を清めることも一切できないわけです。どんなに核兵器を持ってきても、原子力発電、エネルギーを持ってきても一切できないんです。ところがここで同じエネルギーという言葉が出てくるわけですね、ギリシャ語のエネルギーある。神様の力っていうものは、それはまさにできるということです。それを誰でもが受けられるということですね。まあ、この人間が作った原子力のエネルギーってのは、凄まじい金を投入して嘘をいっぱいついてですね、そうしてやっとその恩恵を今受けてるんだけども、極めて、まあ、日本だったら危険なことですね。これからも続けたら。もう手が打ちようがないです。今のもそうですね。まあ、そういう状態で、いかにですね、この人間が作り出したという称するエネルギー、原発で作った核のエネルギーと、この神のエネルギーやっていうものがものすごい違いがあるかっていうのが分かるんですね。人間が作ったあの核爆発、核兵器にしても、すべてのものを破壊して殺していくわけですよね。神様はこのエネルギーはみんなの人、どんな罪人でも人殺しとみんな生かしていくという、もう正反対なわけです。そういうふうなことをですね、パウロは深く知っていたものだから、この祈りの中でも、そういう大きな力をみんなが分かるようになってほしいと。絶えざるそれが祈りだったんですね。その神様の力を分からない、あるいは受け入れようとしないために、人間の様々な、あるいは悪の力に、脅かされるわけです。まあ、そういうことなんですね。はい、それで、まあ、今日のところもそういうふうに神様の力はどれだけ大きいのかっていうことをパウロがいろんなところで実は今一箇所挙げたんですけども言おうとしていることです。そしてその力はですね、実は私たちのうちにすでに働いていると言いたいんですね。これから働くであろうとか言うんじゃなくて、信じた時からすでに働いてる。神様の力働いたから私たちはたくさんの信じない人たちと違って信じるようにされたわけです。そこに神様の力もすでに働いてるんだと。だから神様無駄なことしないので、私たちは意図的に捨てようとしない限りはずっと働いてる。そのことをですね、 パウロは言おうともしておるわけです。で、これは他のもう一つのことと似てるんですね。パウロがですね、あなた方は神が住んでいる神殿であることを知らないのかって言ってるとこあります。ですね、ちょっと意外な感じがしますよね。イエス様は神様は住んどってもはっきりわかるように思うのに、住んでおるのに知らない、こういうこともこれでもあるんです。例えばここにイエス様が2人3人でもですね、最小限2人3人でもいい。信じる者がイエス様を信じて仰いで集まったら、そこにイエスはおるって言っても、いやどこにおらんでないかと思う人もおる。ここにもだからですね、イエス様のことだけ求めて来られたはずですね。ここに物を食べるとか物を買い物に行くとかファッションに行くとか、一人もいないわけです。そしたらイエス様目には見えないけどおられるわけです。だけど来てですね、ここも1時間、2時間だったけど、あ、ここにイエス様おるとはっきり感じてると、ありあり感じてる人、すべての人ではないと思います。そういうことなんですね。でも実際におられる。私たちが霊の目を鋭くする。鋭くするほど本当にここにおられるっていうことを、ありありと感じるということなんですね。そのように、神様の力が働いてるというわけです。一人一人の中にも、私たちの中にも、そんなことを感じられない人もまず信じるというわけです。信仰から出発するんですよね。見ないで信じるものは幸いだって言われた。働いてるのを見てからやったら死んでもわからないわけですね。見えないんだからもともと。ですからまず私たちはこういうふうに聖書に書いてあった。あ、それそうなんだ。信じると。苦しい嫌なことがあっても、それも神様が愛の目的からされてるんだ。わからない。信じないとか言わないで、あ、そうだと信じるというわけですね。どちらでも選べるわけだから。悪魔がしてるんだ。それだけだ。というふうに信じる。いや、神様はこういうふうな嫌なこともですね、深い目的があってしてられるんだと。信じる限り良きに転じてくださる。そういうふうに信じるかは、どちらでもできるということです。それは人間世界だけでなくって、神様が分かりやすいように自然の美しい世界もいつも備えてくださっているんですね。この点は特にですね、人間がなかなか近づけない高い山の高山の植物っていうのは確かに非常な清さと美しさがある。私もそれを少しでも紹介したいと思って、そういうふうにインターネットでも読みして、今日の言葉とともに植物のですね、植物に趣味があるんですかなんて尋ねる人がたまにおったりします。別に趣味だからしてるんじゃないわけですね。これもみんな伝道のためでやってですね、普通の言葉でよってももちろん伝えられますけども、そういう植物によってもまた賛美によっても伝わる。愛媛の富永さんがですね、突然大変な家族の困難に直面しておられてですね、小さな子供2人もそれでないといけないと、奥さんも老齢になってですね、もうやっとと思う時にそういう、で奥様はなかなか神様信じられないと言うんだけど、あの北田さんの賛美とか、この集会で の, あのこの四国集会の賛美集とか、北田さんの賛美なんかも大変よく聞いてるとか言うんですね。で今度の四国集会での集会賛美集の録音も送ってほしいということで、それによって奥さんがですね、その賛美によって、少しでも信仰に近づくことを願っているということも書いてありました。言葉によってですね、文章によって近づけなくても、音楽によって、あるいは植物によって、自然によって、あるいはそのある人間の個性と触れ合うことによって、そういう様々な道でですね、私たちは招かれているということなんですね。そういうふうにして、私も山だけに単独で行くのもとても時間もないんですけど、あちらこちらに集会に行く、今回も前からそうですけど、今出して来教の御言葉は、私かつて、そういうふうに移動中に近くのところに行ってですね、車で登れるところがあるので、それでそういうふうに実際に撮影して、私だけが綺麗なと思って私だけにとどまるわけです。 そういう形で写真という形にして、あるいは印刷物にするとですね、それを病気の人や決して山名で行けない人、写真を見たことない。他人の写真はそれいっぱいある。でも私が実際に行って撮ったものとそれ違うわけですね。それぞれ撮った人の気持ち、思いがそこにこもってるわけです。そういう意味で私の思いを込めて送る。あるいは印刷をして出すと、それがまた伝わるということですね。そういうふうに、いろんなことを通してですね、神様のことを伝えるということです。で、こうしたいろいろなことですね、自然の中にも神様が働いているということなんです。だから何も働いてないと思うんじゃなくてですね、あなた方の心に神様、キリストが住んでるの知らないのかって言われてる。いつも眠ってたらおるのがわからないという意味なんです。だからいつも目を覚ましていなさいって言われてるわけです。目を覚ましていたら、私の心の中にもイエス様が住んでられると。こういう集まりにも住んでられると。こういう集まりに実際におってくださるから、この集まりももう50年も続いてきたということですね。こういう何にも他にない、ただ御言葉、賛美、祈りしかない集まりが続いてきたと。そういうこともですね、私たちもやっぱり知っておかないといけないので、このパウロが言う言葉、ここにも神様おるの知らないのかと。神様の力が働いてるの知らないのかと。静まってそれを見なさい、感じなさいと言われているわけです。その一人一人神殿で知らないのかっていうのは、例えば3章ですね、コリント第一の3章の、3章の16にありますからね、前に学んだところです。コリント第一の手紙3章の16です。3-16に、あなた方は自分が神の神殿、神の霊が、あるいは聖霊ですから、イエス様、神様と同じですけど、住んでることを知らないのかと。あなた方はその神殿なのだと、そういうふうに言われていますので、私たちもいつも目を覚ましてですね、目に見えるものの背後、あるいはその内側に神様の力が働いているということで、いつも見るように、そういう習慣づけていくということだと思うんですね。私も今までですね、あちらこちらに、北海道は突然その招かれたわけですけど、その帰り、まずですね、この札幌という人はちょうどここの集会の視覚障害者の方々との出会いがあってですね、大塚さんと、そこからまた次々ともう広がって、東北、苫小牧とか旭川とか、あるいは釧路ですね、そういう方々ともつながりが広がって、また東北の方とか中部、いろんなところに、この命の水とか、そういったいろんなことでつながりが与えられていったわけです。で、この前の四国集会のさまざまなところからも来られた。これも実はその背後に神様の力が働いているからですよね。私はそういうニコの皆さんからのさまざまな献金やお祈り、それを用いさせていただいていくことができているわけです。そのみんな神様の働きで、そういう捧げようと祈ろうとする気持ちも神様の働き。私がなんとか事故にも遭わないで長距離を運用できたのも神様の働きです。神様が何かの理由でとどめようと思ったら突然事故に遭うでしょう。あるいは病気になるか、何か問題が起こってそもそも行けなくなる。そういうことで、私が言ってるようにだけ思ったらいけないことで、皆さんの総合的なですね、いろんな意味での捧げ物、気持ち、お祈り、そうしたもの、そしてそのまた最後に神様の力で私も生かしていただいておるということなんですね。ですから、そこでまた新しく神様の力が働くようにと、そういうことを絶えず祈って、祈りに覚えていただいたら、また新しい人がそこに加わり、新しいことが起こされるということなんです。 で、このことをイエス様がですね言われた有名な言葉、私が働いたのは神様の恵みであるって言いますが、イエス様はあのブドウの木の例えですね、私に結びついて私のうちにとどまっていなければあなた方は何一つできない、はっきり言われたんです。本当に良いことの背後には必ず神様の力が働いてるんだと、そういうことと同じなんですね。で、私たちも、だから一人一人がですね、本当に今も神様に結びついている。今も一人一人のうちにですね、働いておられる。この集め働いているので、さらに一層それを求めて、目を鋭くしていきたいということです。はい、以上です。